はい、ということで今回のテーマはですね、そこに高齢者と言われる人たちとどういうふうに関わっていくべきなのかという話をしていきたいと思います。どうやって関わっていくべきかというか、まあ、ジャストその年齢の方もいらっしゃると思うんですけれども、その人たちの頭の中で何が起こってるのか、体の中で何が起こってるのかっていうのを知ることで、どう付き合うのかっていうのを考えるべきかなと思います。で、それはなぜかというと、前回の音声でも言ったんですけれども、2023年時点でおそらく今後10年弱ぐらいのトレンドとなると思うんですけども、意欲があってお金があるっていうのが、50歳以上ギリギリ40代以降かなと思うんですね。30代以下の人たちっていうのはもうずっと国が貧乏な時期を生きてるので、なんかもう最初から上を見ないみたいなミニマルな生活を歩みたがるので、皆さんが、何かしらの商売に従事してる場合にあまりターゲットにならない可能性が高いんですよね。2023年現在の話ですけども、伊勢丹が最高益を記録したっていうのが、ニュースになってたと思うんですけども、そのニュースの中に書かれてたので皆さんご存知だと思いますけれども、伊勢丹って、新宿店しか儲かってないっていうのは昔から有名な話ですけれども、その新宿店すらも行くと平日とか本当ガラッガラなんですね。で、土日は人いるけど、中国人が来てザーッと見て、なんか免税品買ってるだけみたいな。で、日本人いるけどほとんどレストランですね、土日は。で、多分本当に売れてないんだなって思うのが、店員さんの態度がむちゃくちゃ悪いんですよね、最近伊勢丹って。新宿の伊勢丹って、昔新宿の伊勢丹って接客もやっぱ一流というか、やっぱこれが高級デパートなんだなって感じがして恐縮したものですけども、最近はですね、なんか駅ビルのなんか古く帰るおっちゃんおばちゃんの接客みたいな感じになってるんですよね。で、それでも全然いいってことで、結局ですね、伊勢丹は何で儲かったかっていうと、一般客を切り捨ててるんですよね。中間層以下をもう切り捨ててて、店舗一応置いとくけど、買いたいなら別に買っても構わないけど大して売り上げにならないし、もうそっちに意識向けないよっていうふうになっていまして、外商にだけ注力して、その結果結局、収益が過去最高になったってことですよね。皮肉なものです。伊勢丹はその百貨店全てそうかもしれないんですけども、来てもらってなんぼなので、コロナの時にかなり苦戦してましたよね。で、もともと百貨店はですね、ネット販売出遅れちゃったし、そもそもネット販売すると、なんていうのかな、百貨店としての、高級感、特別感が失われるので、多分積極的に入らなかったと思うんですけども、そういう問題があったわけです。けれども、結局そのコロナで売り上げが下がって、それをどう補おうか、ちゃんとマスクと消毒して、外商で個別訪問して売っていった方がいいんじゃないかと思ったら、結局それが残ったわけですよね。なんか百貨店的には良かったんじゃないでしょうか、コロナって。ということです。なので話戻しますけれども、今後皆さんがビジネスをしていく上でもうターゲットは確実に50歳以上になってくると思うんですよね。なのでその層の特性を理解してうまくやっていくことを頭に入れなきゃいけなくて、これ私自身も非常に課題なんですね。もともと私ちょっと50歳以上の女性ちょっと苦手だったんですね。奇跡的になんか私のメルマガと、私の商品を買ってくれる人っていい人ばっかりなんですけども、それはやっぱ私が出してる周波数に共鳴してくれた人が来てくれてるから、いい人っていうか自分と会う人しか来てないんだけで、やっぱ一般社会というかシャバに出たらですね、やっぱり私苦手なんですよね、50歳以上の女性が。でもちゃんとやっていかなきゃいけないなと思ってます。例えばですね、先日も、小玉さんと教材を販売した時の特典でランチ会をやったんですけれども、小玉さんと一緒に売ったので小玉さんの読者がいっぱいいるわけですよね。そうすると私の読者じゃないので、いや私のフィルターにかかってないので、なんかねやっぱりちょっときつかったんですよね、食事会の時に。 でも確実にこの人たちがお客さんになってくれるわけだから対策しなきゃと思ってるわけです。ちょっとダラダラと5分前置きに喋っちゃったんですけども、じゃあどうするかってことなんですけども、押さえておかなきゃいけないことは、まず脳の変化とホルモンの変化、この2つを押さえておくといいと思います。他にもたくさんあるんですけれども、この2つに絞りましょう。で、いろいろ私も今まで何回か言ってきたので繰り返しになる部分もあると思うんですけども、重要なとこだけ言いますね。まず、脳みそは全般的に縮みます。あるフランス、ヨーロッパかどっかの修道場を40年か50年ぐらい追っかけてですね、死体解剖まで行ってある実験によるとですね、やっぱ100歳を超えた修道女っていうのは、漏れなくほとんど全員ですね、成人になった時から比べると、いわ、まあ、20歳前後に比べたら 30% ぐらい脳細胞が縮んでたという解剖結果が出ているんですね。だからやっぱ生きてれば細胞、脳細胞自体、脳自体はちっちゃくなっていきます。で、なぜかですね、前頭葉、前頭前野の機能が弱くなると言われてます。なので制御は効かなくなってきます。あと深く物事を考えられなくなったりしてきます。判断力が落ちたりしてきます。なので老人にを狙ってオレオレ詐欺をやるわけですよね。まあそんな感じです。なので確実に老化していくので、脳、特に自制心の部分が弱くなってきます。でホルモンですね、ホルモンの方は男女で変わってきます。男性の場合は、メインである男性ホルモンが激減するため、意欲が落ちます。ものすごく意欲が落ちます。なので、何が起こるかっていうと、老人になってくると前頭前野が、縮んでいくことによって制御できなくなってくるので、怒りっぽくなったりする上に男性ホルモンが減ってくるので意欲がなくなってきて身動き取れなくなるという感じになってきます。だからなんかこう静かな頑固なおじいちゃんができるわけですよね。出来上がるわけです。女性の場合は、女性ホルモンが低下しますが男性ホルモンが残るので元気なおっさんみたいになると言われています。で、なんていうのかな、まあ元気なおっさん、よく喋る元気なおっさんみたいな感じになるんですけれども、あの女性、まあ、あの今の時代ね、ジェンダーフリーなので女性らしさとか男性らしさっていうのは、まあ、あのちょっとナンセンスだと思うんですけれども、とはいえですね、やっぱね、女性らしさがなくなってくるので、なんかね、私がすごく苦手な理由の一つでもあるんですけれども、おしゃれして化粧したおっさんと喋ってるみたいな気持ちになってくるんですよね。あの高齢の女性とお話ししていると、でそれがかなりきついんですよね。具体的にどういうふうにきついかっていう と、女子トークをしているのに途中でマウンティングが始まるんですよね。で男性っていうのは、男性ホルモンが出てるうちの男性ですけども、もともと男性ホルモンが出ているので、あの上下関係をすごく敏感に読み取って、あの喋って10分ぐらいでどっちが上かな、どっちが下かなっていうのは結構お互い暗黙の了解で定まって話が進んでいくところがあると思うんですけど、女性ってそれがないですよね。あのどんな上下関係であろうともみんなとにかく和気あいあいと共感しながら喋りましょうよみたいなのが、まあ、女性ホルモンとなす技なんですけれども、その女性ホルモンが減って男性ホルモンが浮き上がってくるので、あのマウンティングというか、そのなんて言うんだろう、お前が偉そうに喋るなよみたいなオーラが出るんですよね、女性が。それで戸惑ってしまうんですよ。男性の場合はもう最初からそういうもんだと思って喋るので、その前提で喋るからまあいいんですけれども、女性の場合はなんか普通に女子トークしてたのに急にあのマウンティングというか上下関係のけじめが始まってくるので非常に難しいところです。でそのどういうふうなタイミングで出てくるかっていうのは人によりますので、それをよく見極める必要があると思います。とっても抽象的な話なので分かりづらいと思うんですけども、要はですね、まあ、プラチナなので言うんですけれども、60歳以上、私の場合どうか個人差ありますけれども、55歳以降の女性と喋る場合には、あの途中でおじさんが出てくるのを前提で喋るといいと思います。で ちなみに今日の音声はですね、女が終わってるとかなんかそういうこと言いたいんじゃなくて、脳の仕組みと、性ホルモンの変遷によって人がどういうふうな、行動を取るように変化していくのかという話をしているので、それをね理解してほしいなというふうに思います。特に、今は風の時代、女性性の時代なので女性が強くなるんですよね。相対的に女性のエネルギーが強くなりますのでなるんですよ。でそれって私ね、もっとなんか女性が女性らしく生きる感じになるのかなと思って予測したんですよ。あくまで予測でそうなってほしいってわけではなかったんですけども、でもね最近いろんな人と会って感じるのはですね、女性が男性っぽくなっているので、60歳とか50歳を超えた時に、女性がの中に出てくるおっさんの頻度が増えてる気がします。ちょっと珍しく長く喋っちゃったので次回に続けます。